3月27日月曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。そうです、まあ1週間とちょっとのお休みを経て、新業アナウンサーが帰ってきました。
はい、戻ってきました。
いやー、リフレッシュした。
おかげさまでゆっくり休むことができました。目覚まし時計をかけることなく、うん、緊張しながら寝ずに。
そうだよね。
そうなんですよね。
もうそれだけでもさ、精神衛生上全然違うんだなっていうね。
いつも寝る前に明日は2時半2時半2時半ってこう唱えながら寝てたので、
体に吸い込んで、
もう絶対寝坊しないように。もうそれがルーティンだったのをしばらくちょっと抜いて1週間ほど。
なるほど。
はい、過ごしました。
そう、やっぱね、私が休んだ直後っていうのも、飯田さんなんかちょっとつきものが取れたようですねって感じがあるけど、ね、やっぱ体全体がさ軽そうになってるよね。
いや、そうなんですよね。
ちょっとそういうのあるよね。
ありますよね、
どうしてもね、うんうん、いやいや、これがさ、うん、本当にさ1週間もするとまた
嫌だな。
いつも通りに。
そんなこと言わないでくださいよ。
いやでもですね、よくぞ今日帰ってくれたというね。
は、
今日とっても大事な日でありまして。
そうです。
なんといってもですね、先週来番組でお伝えしておりますけれども、OK コージーアップのですね、番組初のイベント、この飯田浩司の OK 浩司アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム、先ほど6時からですね、このチケット販売がスタートしております。
はい、
開始2分というところなんですけれども、そうなんですよ、もうね、新業さんもこれに合わせて帰ってきてくれたに違いないという。
いや、偶然なんです。正直
だよね、
ちょっと癖だったんですけど。
まあ、なんつったって年度末ですから、いろんなことがあるんですが。
はい、
そうそう、いろんな調整事もありましたね。そこでもってこのタイミングというのもあるんですけれども、ね、何にせよですね、6月25日日曜日、3時開演のこの飯田浩司の OK 浩司アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム、今日からチケットが発売しております。
はい、
そして先ほど6時からというところなんですが、まあ、詳しくはですね、番組のホームページをご覧いただければ、そこに有楽町サミット公式ホームページにリンクを貼ってありますんで、ぜひそちらをアクセスいただければと思います。まあ、なんつったってフォーラムのホール A はですね、5000人入るんです。
すごいですよ、5000人ですよ。5000人。
5000人だよ。
いやー、
本当に
だって今まで本当にね、名だたる方々がライブをしたりとかイベントを開催したりとかもいろいろあったわけですよ。
そうだよ、
ね、
それこそさ、だって NHK ホール使えないとき紅白やったのあそこだろ。
そっか、
あそこを延々と使ってさ、けん玉のギネス記録を狙い行ったりとかしたとこだろ。
そうでしたね、そんなこともありましたね。
そうだよね、そこでですよ、そこで討論イベントをやろうってんだから、これ相当野心的な取り組みであることは間違いないんですけれども、うん、皆さんお一人お一人の力こそが、必要でありまして、ぜひですね、ご親戚の皆様、一族ご老頭、そしてご近所お誘い合わせの上、お越しいただければと思っております。
もう大事なところを。
いや、本当だよ、
本当に。
本当、気負いすぎてさ、
頼みますよ。ちょっと、
そうそうそう、第1球いきなり大きくバウンドしちゃうみたいな、
ね、ありますね。そういうことね、
始球式あるあるの失敗みたいな感じですが、出演は私だ新業アナウンサー、そして須田慎一郎さん、宮崎哲也さん、青山茂春さんの、出演が決定しております。で、豪華出演者の方々は追って続々発表いたしますんで、
はい、
ぜひ会場で生の熱気をお体感ください。チケット1枚税込み6500円であります。イベントの詳細、チケットのお買い求めは、飯田浩司の OK 浩司アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム、公式のホームページを立ち上げております。で、番組のね、公式ツイッターにもチケット販売ページのリンクを貼っておりますし、番組のホームページ上にもリンクがありますんで、アクセスをいただければと思います。6月25日日曜日6月25日日曜日6月25日日曜日、ぜひぜひお越しいただければ、有楽町でお待ちしております。
お待ちしています。
いろんなね、企画もちょっと考えようと、
はい、
いうことで、うん、あ ありますし、ロゴなんかも作ってですね、まあまあ、今後また追って発表いたしますが、いろんな展開ができるようにその布石を打ってありますんで、ぜひぜひ番組の中でも追って、その辺も含めてお知らせをいたしますので、何卒よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この件コージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターで番組にご参加いただければと思います。新業アナウンサーお帰りというね、ツイッターの書き込みもたくさん、いただいております。
ありがとうございます。今週からまたよろしくお願いします。
ちょうどこの WBC でえらい盛り上がりだったところだと、ね、いうところでしたけれどもね、はい、新業さんがいたらすごいことになったんじゃないかなみたいなね
マイアミに行ってたんじゃないかとね、ツイートいただいてたんですけどマイアミにはちょっと行っていなかったんですけれども、残念ながら、ただですね、自宅でちゃんとうちわを持って応援してましたよ
あのうちわを持って、
あの母お手製のうちわを持って応援してました
なるほど。そしてですね、番組イベントに関してもレッドさんチケット確保とかね、広島から行きますよなんていう書き込みをいただいている方もいます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
売るほどございますんで、ぜひよろしくお願いいたします。6月25日でございます。さて、今朝のコメンテーターはそのイベントにも登場する、評論家の宮崎哲也さんです。この後6時半過ぎからご登場。まずはウクライナ情勢、ロシアが戦術核の配備、ベラルーシと合意というニュース、そして7時またぎのゾーンでは経済の話、2月の全国消費者物価指数が発表となっております。さらにアメリカや、ヨーロッパでの銀行の経営不安について、そしておはようニュースネットワークのゾーンは中国とホンジュラスが国境を樹立、台湾との国交を破棄したというニュース、さらには中国で、50代のですね日本人男性が拘束されたというニュースも週末入ってまいりました。教えてニュースキーワード、文化庁の移転について、そしてスクープアップは岸田内閣の支持率というところ、これからの政局も伺ってまいりましょう。
今週はご意見をいただいた方の中から抽選で毎日5人の方に健康マヨネーズからサラダのプロが作ったサラダシリーズのセットをプレゼントします。もっと近くに届け美味しさ、豊かな食の未来を創造する健康マヨネーズ。今回のプレゼントは袋から出すまで手軽に一品プラスできるサラダのプロが作ったサラダシリーズから、マカロニサラダ、金ごまごぼうサラダ、お酒によく合うポテトサラダを2個ずつ6個セットにしてのプレゼントです。サラダのプロが作ったサラダシリーズはそのままでも簡単アレンジもおすすめのサラダシリーズです。どの商品も食べきりサイズなので使い勝手抜群です。プリプリとしたマカロニの食感が楽しいマカロニサラダ、シャキシャキとした食感のごぼうと金ごまを合わせた金ごまごぼうサラダ、ガーリックとペッパーの効いた濃厚な味わいでお酒のお供にぴったりのお酒によく合うポテトサラダ、健康マヨネーズの人気商品、サラダのプロが作ったサラダシリーズ、ぜひお試しください。プレゼントの応募、おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439、 日本放送飯田浩司の OK コージーアップまで。またコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください。
ここが気になるのコーナーです。スタジオ朝刊各紙が入ってまいりました。週末明けてというところで、まあ、紙面はバラバラというところでありますが、ロシアがベラルーシに戦術核を配備するというニュースを一面に取ったのが読売と、それから毎日であります。読売新聞、ロシアベラルーシに戦術核、7月目の保管施設プーチン氏表明、威嚇を、米欧は反発。毎日新聞、ロシアベラルーシに戦術核、初の領土外配備へということで、まあ、これについて後ほどね、今日のコメンテーター宮崎哲也さんとまた深めていこうと思っております。それからこれも後ほど取り上げるニュースですが、産経一面はホンジュラス、台湾と断交、中国と国交、再政権で9カ国目と、いうことで、まあ、これもね後ほど取り上げますけれども、中身出しには蔡氏の中米訪問直前と、ね、いうふうに書いてあります。まあ、蔡英文台湾総統がアメリカを経由しながら中米諸国を訪れるという予定がすでに発表されておりますが、その直前にということでありました。 それから朝日新聞は一面トップが生活保護についてです。生活保護申請者の親族に援助確認、扶養照会で仕送り 0.7% ということで、これだけ聞くと何のこちゃというところなんですが、生活保護を受ける人の親族に対してですね、仕送りなどで生活を助けることはできませんかということを、まあ、自治体が尋ねる扶養照会という制度が、あって、まあ、いわゆるね、次女、公女、共女と言いますけれども、その次女の部分をができるのかどうかっていうのをはっきりさせるというところで、まあ、これを自治体がやると、ただそれによってですね、仕送りが起こると仕送りにつながった例というのが紹介したうち 0.7%、 1% 未満だったということで、むしろこれまあこのね、生活保護を申請した本人にとっては知られたくないような、ことを明かしてしまっているのではないかという、まあこれアンケート調査だそうですけれども、まあそんな特集の記事が一面となっております。で、気になるところですけれども、昨日ですね、防衛大学校の卒業式がありまして、ここで、岸田総理大臣が、訓示を行ったということが出てきております。で、中国を念頭にしながら急激な軍備増強と力による一方的な現状変更の試みが一層顕著となっていると、今日のウクライナ、今日のウクライナは明日の東アジアかもしれないと、いうことを訴えたんだということで、まあね、後ほど宮崎さんとの話も出るかもしれませんが、ウクライナに総理はね、先週電撃的にというふうになってますが、訪問をした、なんかその後ぐらいからこう顔つき目つき変わられてるかなという、ね、感じもありますが、まあね、G7 に向けてというあたりの話は、後ほど、まあ、ウクライナ情勢も、ね、含めて、出てくると思います。それからもう一つ気になるニュースでは、フランスで、このところ激しいデモが続いているということがあって、まあ、これがそのフランスのですね、国内で、まあ、日本でもこれやってることなんですが、まあ年金だとかの改革の一環として、定年を延長するという、定年の退職年齢を引き上げるという法律が、まあ、通る通らないという話になっていて、これをまあ、今のね、マクロン政権が合意に通したというようなこともあって、デモが続いているそうなんですが、うん、年金の受給年齢の引き上げとそれに伴って、うん、定年を延長するという話っていうのは、まあ、日本でもやっている。で、日本人は粛々これを受け入れてるっていうところがあるんですが、フランスでの激しい暴動とかを見るとですね、まあ、確かに俺のハッピーリタイアメントはどうなるんだとか、すごく思わなくもない話だし、そしてそれでもらえる年金がとか、こういろんなことを思うと、その感情の何かぶつけ方っていうのは、国によってだいぶ違うのかなというところもありますが、いやこれ見てると我々ももうちょっと思った方がいいのかとか、いろんなことも思ってしまいます。
この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は評論家の宮崎哲也さん、大阪日本放送関西支社からのご登場です。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
WBC のね、熱気から一週間明けてというね、
すごいね、寒湖の、うん、波みたいなものが日本中を駆け巡りました ね。
いやあんなにこの豪快にね、人が群がるとか、
こんなに野球がさ、話題になったっていうのはさ、お互いこうプロ野球ファンとしてさ、
そうですね、
驚きに値しないですか。
いや本当ですよね。でまた巨人の選手たちの頼もしいことですよ。大勢にしろ岡本にしろ楽しみじゃないですか今シーズン。
まあまあね。
どこにしろと。
嬉しかったけどね。
嬉しかったですよねやっぱりね。
でもほら DeNA の選手とかさ、もう頑張ったしさ、
牧選手、今永選手、うん、まあうちも
湯浅、そうそう、うちも阪神もよく頑張った。もうオールジャパンで頑張って。
そうですね。
まあ大谷だけが注目されてるけれども、うんうん、ここも見るといろんな選手がね、
そうですね、
その長所を生かして頑張ったという感じがするんで、ね、日本のプロ野球にとってはとても良かったんじゃないかと思うね。そうそう
ね。 いよいよね、30日エスコンフィールドでの日本ハムが先行開幕をしてというところで、まあ、あの日本放送ショーアップナイターでも野球全部伝えてまいりますので、ぜひお聞きいただければと思います、
は
い、
楽しみです。
さて、ニュースもいろいろ入ってます。まずはあのウクライナ情勢ですが、今日読売一面トップでしたけれども、戦術核をベラルーシに配備するんだというニュースが出てきました、はい、ね、ちょっとまたこれきな臭くなってくるんですかね。
あのね、戦況が今どうなってるのかっていうと微妙なところだと思うんですよね。であのロシアが失速しているという話もあるし、はい、まあ、そうでもないという、あのちゃんと踏ん張ってるという話もあるし、
はい、
ただそういう情勢の中で思ったようにはあのプーチン氏なり、うん、あのロシア軍首脳が考えるほどうまくいってないという感じはするので、うん、もう一つここで、なんというのかな、抑止力というかですね、
脅しをかけるみたいな
ことですか。抑止というよりも脅しだね、をかけようということなんじゃないかと。まあ、これは主に西側に対する脅しですよね、支援を行っている。
まあ、イギリスがその戦車だけじゃなくて劣化ウラン弾も出すということが発表になって、まあ、それが一応口実というか理由にはね、ロシア側としてはなってますけれども、もともとやっぱりこういうのはタイミングは伺ってきてたってところありますかね。
そうですね、あの、まあ、戦況によるんだけど、もちろん、あのロシア軍が非常にこう作戦がうまくいってるということだったらこんなことはやらないんだろうけど、どうもやっぱり西側の支援による兵器なので相当打撃を被っているらしいか。ただ今回はウクライナ軍も相当打撃を被っているみたいですけどね。
このバフムトというところの、ね、攻防戦でかなり消耗したという話が出てます、
ね、そう。だからバフムトの戦況が、ね、どうなっているのかっていうのは、いろんな情報が出てきていてさ、あのイギリスは例によって、はい、あの失速したと、ウクライナ有利な方向で言ってるんだけど、
はい、ロシアが失速した
これ 100% 信じるわけにはいかないという気もしますしね。
やっぱり この手の情報というものは意図を持って誘導したいというのがやっぱあるわけですもんね。
まあ、結局のところそこまではあれじゃないかもしれないけど、もう少しリアルであるかもしれないけれども、大本営発表に近いものになってしまうんだよね。
まあ、そのあたりをどうね、日本としてもアプローチしていくのかというあたり、まあ、後ほどまた岸田さんのね、動きなども解説をいただければと思います。はい、
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中、ぜひフォローして番組にご参加ください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は大阪関西社からご登場、評論家宮崎哲也さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さて、まず為替をお伝えしておきます。円相場ですが、1ドル130円80銭付近での取引となっております。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。2月の全国消費者物価指数、前年同月比 3.1% 上昇。総務省が24日先週金曜に発表した2月の全国消費者物価指数は、価格変動の大きい生鮮食品を除いた指数が前の年の同じ月と比べて 3.1% 上昇となりました。18ヶ月連続でプラスとなったものの、上げ幅は1年1ヶ月ぶりに縮小しました。 この生鮮品を除いた総合という数字、エネルギー価格は入ったものですけれども、上げ幅が、まあ、縮まったということになってきました。
まあ、新聞とかはね、
はい、
政府による負担軽減、率でこう、はい、エネルギーの価格の上昇が抑えられたということが要因だというふうに、
まあ、補助金いっぱい
出した。現実問題として電気代とか、
はい、
都市ガス代上昇しているのか、マイナスになっている部分というのもなくはないんですけど、
はい、
ただそれだけかなという気もします。
まあ、これね、いろんな数字が実は指数の中で出ていて、この生鮮品を除いた総合っていうのが、まあ、一つの指標となってるんで、これが見出しになることが多いという感じですかね。
そうだと思いますね。日本ではこれが、平均的なものになっているから、
はい、
ということなんだけど、コアコアってあるじゃないですか、
は
い、
生鮮食品およびエネルギーを除く総合という。
私が気になったのは、はい、これがね、3.15% の上昇で、
はい、
通常のこの消費者物価指数を上回ってるんだよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね。これまでってその生鮮を除く総合コアっていう数字の方が、うん、まあ、大きいということが多かった、
ね、多かったんですけど、うん、それは例えば輸入品とかね、
はい、
そういうものが上がったりしているからっていうこと、
そうですね、
エネルギーも上がったりしているからっていうことだと思うんですけど、
うん、
コアコアにがそれよりも上がっているということは 3.5% で、まあ、わずかであるけども上回っているということは、基本的には私は消費が伸びているということ以外には考えられないなという気がしますね。
おお、まあ、そうすると、まあ、今まではその海外から入ってくるものの値段が上がってるからねと、コストプッシュなんて言われ方をしましたけど、これそうすると国内の需要の部分が少しずつ伸びつつあるかもという感じ。
まあ、そうだと思いますね。だからいわゆるこう一つには、
はい、
コロナの時期に蓄えられた、
はい、
何もできないので、
蓄
えられたの、お金がだいたい50兆ぐらいあると、
はい、強制貯蓄なんて言われ方します
ね。強制貯蓄なんて言われ方をしてますか、言ってますけどね、はい、それがね、まあ、少しずつ放出されてきていると。
うーん、
これはね、例えば現場でも似たような感じを持っている人がいるらしくて、日経新聞に半導需要が消費底上げというふうに、松屋の社長が、デパートの松屋の社長が、
はい、
古谷武彦氏がそういうふうに述べておられますよね。
そうですね。現場では出てきてるぞっていう。だから松屋さんなんかだと、ね、どちらかというとインバウンドの時によくインタビューをね、うん、するなんて、海外のからのお客さんどうですかなんて聞きに行っていたもんですけれども、だいぶ様相がデパートの売り場も変わってきてるかもしれないですね。
ということです。まあ、もちろんインバウンドが主導的なではあるんだろうけれども、それだけではなくて、やっぱり国内消費が盛り上がっている。まあ、ここにおける反動需要というのは当然、はい、さっき言ったペントアップ需要、コロナ期のこの、消費を控えていて貯蓄されたものが少しずつ放出されてきているという意味だと思うんですけどね。これはこれで私は悪くはないと思います。ただこれがね、行き過ぎると、
はい、
一気に例えばその強制貯蓄分が反動需要になってしまうと、
はい、
反動消費になってしまうと、反動需要化して消費に向かってしまうと、うん、これはねちょっとね厄介なことになるよね。つまりインフレが急激に推し進めてしまう可能性があるのでね。でしかもほら、まあ、わずかとはいえ賃金が上がるでしょ。
はい、そうですね。この春春闘は、まあ、大手企業はかなりね景気のいい数字が出てますね。
中小企業は依然としてダメですけれども、大手企業を中心にして、まあ、わずかではあるけれども賃金が上がっていくと、これも消費を押し上げる効果っていうのはあるわけですよね。
まあ、欧米などはコロナの直後にこの、まあ、いわゆるペントアップ需要がドカーンと出て好景気
みたいな。それで、まあ、例えばイギリスなんか 10% 超え、まだに 10% 超えてるわけですからね、
インフレ率が。
だからね、そこをどうするかっていうのが非常になんかね、
はい、
もうこれ各国とも同じ課題に、
うんうんうん、
各国中銀も、
そうそう、
政府も同じ課題に突き当たってるんだけど、
ここをこうね火をつけちゃうと一気にブガーッとも広がっちゃうし、そうそう、まあちょろちょろちょろちょろこう維持するっていうのはなかなか
難しい、なかなか難しいって、あのマクロ政策においてはなかなか難しいということですね。
改めましておはようございます。日本放送飯田浩司です。
おはようございます。日本放送新業石香です。
今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さん、大阪日本放送関西支社からのご登場です。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
消費者物価指数の話から、国内でも需要が少しずつ伸びているんではないかというところ、そして、まあ、これに対しての舵取りをどうしていくかと、まあ、これね、日銀も新体制にもなっていきますしね。
そうそうそうそう、あの私はあの 上田日銀にはかなり期待してる立場なんで、これだけじゃなくて次に話すさ、はい、世界って国際的な金融危機波及をどう食い止めるかというようなことに対しても、頑張ってほしいと思うんですけれども、需要ということだけを言うと、はい、今ね、財政ってパンパンに膨らがってるわけですよね。コロナ期に緊急し、はい、緊急にこう、財政出動したんで、ね、でそれをね、例えば少しずつね落としていかないといけないと思う。こういうこう膨大な財政支出に慣れ、経済が慣れてしまうとこれは良くないと思うんですよね。はい、でかつてないほど膨れ上がった、それはしょうがないんです、コロナの時期なんか、
はい、緊急対応でしたから、
緊急対応だったから、でこれをね少しずつすぐにこうや、減らしてしまうと、はい、財政支出減らしてしまうと、うんうん、これはまた大きな、
そうですね、
変化で
経済が
激変になってしまうんで、これは良くないんだけど、少しずつ減らしていくという必要があるんだと思います。じゃあどうすべきかというと、はい、これから経済をよく自律的な経な軌道に乗せるためにはどうすればいいかっていうと、やっぱ私はね、財政出動の質を考えるということ、つまりより成長に向けて、
はい、
やるような、成長に向けて向かっていくような、そういう機動的な財政支出というものを、まあ、ずっとこの番組で言ってるような、生産的政府支出というやつですね、
はい、
PGS って言いますけど、
はい、
PGS をやるべきではないかと。でそれはどういう視点でやるべきかというと、
はい、
一つにはこれからに人が、まあ、少子化対策はあるけれども、少子化対策が、ある、少しこうはこう、そうしようが、そうしまいがですね、人手不足になって、人が不足していくことは間違いない。建設業界なんて、本当に人手不足でしょ。
はい、
そういう時に、例えばこう、この間ね、プレハブ住宅協会っていうところで講演やったんですよ。なんで今、まあ、空前の人手不足でして、まあ、資材不足が、はい、ちょっと落ち着いてきたら今度は人手不足で、建築業界大変だという時に、かつてのようにプレハブ住宅っていうのがもっとこう注目されないのか、
は
い、プレハブ住宅をもっとこう単品受注型の従来の大工さんがお作りになるような、
はい、
そういうものに近いような形で工場である程度作って、
はい、
現場で組み立てるというものをもっとこう多種のね、生産というのが可能になるような研究開発というものを行えないか。
一部オーダーメイドみたいなことが。
そうそうそう。あとは広告とか、モデルルームとかがすごくコストになっている部分というのがあるわけですよ。それをこう軽減させるような方法って、こうメタバースとか使ってさ、はい、
そうですね、できそうですよね。
そう、そういうことができないかっていうようなことを提案したんですけれども、いずれにしてもその人手不足、
はい、
むしろもっと強く言うならば人がいなくても生産できるというような体制を作るために AI とかロボットとかですね、はい、まあミクロに言うと今言ったプレハブ住宅を高度化していくとかですね、
はい、
そういうようなことをやればいいなと。そういうところに集中的に研究開発費とかですね、
はい、
研究開発じゃない方がいいかな、とにかくお金を出していく ていう政府がそれを援助していくというようなことをやればいいかというふうに思うんですけどね。
うーん、で次の成長産業っていうのがいろんなところに転がってるっていうね。
そうそうそう、あの実際に見れば今のこう産業のにとって欠けてるものは何かということを考えると、例えば実施であの人材が欠けているというか人員が欠けていると、労働力が欠けているとするならば、それをなんとかこうカバーするような方法というのはないのかっていうようなことを、で生産性を低めないという、そういう試みっていうのは私は逆に言うとこここそが成長分野だと思うんだよね。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
おはようニュースネットワーク、この時間取り上げるニュースはこちらです。中国とホンジュラスが国境を樹立。中国と中米の国ホンジュラスが26日国交を樹立しました。これに先立ってホンジュラスは25日に台湾と断交。台湾が外交関係を維持する 国は過去最も少ない13カ国となりました。中国と国境を樹立、国交を樹立する場合には、まあ、中華人民共和国と国交を樹立する場合には台湾との断交を条件にしているということで、まあ、ホンジュラスは中国を選択したということになると、まあ、こういったこう切り崩しがいろんなところで起こっているんです
ね。まあ、もともとね、中米カリブ海諸国には、
はい、
台湾ともともとは外交関係があった国はいっぱいあるんですけど、まあ、蔡政権発足後に、
はい、
いくつかの国が4つほどの国がパナマとかニカラグアとか、はい、そういう国が台湾と断交したということで、これは5つ目になりますかね、はい、ということで、
そうなるようですね。まあ、蔡英文さんがちょうどこうアメリカを経由して、中米諸国に訪問をするんだという、まあ、直前に起こったと、まあ、それを意図してるじゃないかみたいな話もありますが、
そうして、まあ、そういうこともあるだろうし、まあ、徐々にこうアメリカのね、アメリカ合衆国の裏庭とも言うべきようなところ、はい、あの国々を落としていくという、そういうことがあるんでしょうね。
まあ、一帯一路などでもこの中米あるいは南米というところもこう視野に入れながらこうやってきているということも言われていて、相当インフラ投資などもやってるようですね、中国は。
まあ、これは例えばアフリカとかでもよくやってることで、はい、あるいはスリランカとかね、まあ、全世界的にやってるわけですけれど、中国 の今までの戦略ですよね。
まあ、これだけ台湾にプレッシャーをかけてきて、まあ、来年には総統選も行われると、まあ、このあたりも睨みながらどんどんこれから先は強めていくということになりましょうか。
でも、まあ、とりあえずはこれは一種のなんていうのかな、牽制、アメリカに対する牽制だろうから、これ今後ずっと続くって、まあ、当然アメリカを刺激しますからね、こういう行為は、
はい、
だからこれから続くかどうかっていうのは分からないし、まあ、国交を樹立したとしても、
はい、
日本も台湾と断絶して、
まあ
ね、中華人民共和国と国交を持ってるわけですから、どれほど効果があるのかっていう問題は、
まあ、アメリカ自身がそうですもんね。
そうそうそうそう、アメリカ自身がそうだし、だからそこは謎なんて
象徴的な部分
言えないと。そうそう、象徴的な意味しか私はないと思いますけどね。
まあ、この、ね、中国との付き合い方の部分ですけれども、まあ、ビジネスに関連してということで、続いてこんなニュースも入ってきています。中国が北京で50代の日本人男性を拘束。中国北京で今月50代の日本人男性が中国の国内法に違反したとして国家公安当局に拘束されたことが分かりました。スパイ行為などの疑いが持たれているとみられます。 政府関係者の話として25日土曜日、拘束されていることが分かったと。でこの拘束された理由経緯明らかになってないんですが、男性についてはアステラス製薬が自社の社員であるとしているということであります。
で現在、
はい、
外務省を通じて情報収集をしていることを明らかにしたと。なんか外務省を通じた情報収集って何なんだろうと。
そうですよね、まあ、当局間での交渉に任せざるを得ないとかそういうことなんでしょうかね。
そういや、うん、そうですね、まあ、とにかくどういう容疑で逮捕され、まあ、逮捕された拘束されたことは間違いないんだけど、どういう容疑をかけられているのか全く分からないという状況なんで何とも言えないんだけれども、もしこれ何かこうこれがね中国が日本に対してプレッシャーをかけるというような意味でやったんだとすると、私は中国にとってはとても損だと思いますけどね。こういう、こう 民間 の, こうこうなんていうかなビジネスに対してそれを阻害するようなことをやるというのは、これからの中国に対してとてもそんなことだと思うんで、まあそれは真偽か分からないから何とも言いませんけど。
そうですね、まあ、日本政府は、まあ、男性との面会を求めたり早期解放を求めてますけれども、まあ、現状中国側から詳しい説明がないんだと、いうことになっているようです。まあ、駐在を終えて帰国直前だったっていうのはね、ことだそうで、まあ、その意図とかもね分からないですもんね。これは
意図も分からないし、まあ、事実関係も分からない、全く分からないということで、まあ、ただ中国ではスパイ容疑 などで日本人が拘束されるということは、はい、この7、8年ぐらいずっと続いてんだよね。
まあ、中国側は、まあ、これを、まあ、一つの政治的なカードとしてこう使うというようなことは、まあ、あると言われてますもんね。まあ、かつてその尖閣での漁船衝突船長拘束という時にも、はい、レアアースの禁輸等々と、
そう
経済的なこう脅迫をしてくるんだと、いうこと。
まあ、
こ
だからさ、そういうことはさ、もしそ、はい、今回がそうだとすれば、私は中国のこれからの経済発展のために、はい、やめるべきだと本当に思いますけどね。こういうことは、
まあ、結局線路外交なんかもそうですけれども、こう周りに対してプレッシャーをかける威圧的にやるっていうことがかえって敵を増やすっていうのをこう繰り返してますもんね。
そうだからさ、はい、まあ、これからせっかくこうGDP がさやや上向きになってきて、回復の途上にあるわけですから、
はい、
そこでこう貿易関係とか、そういったことを阻害するような民間の関係というものに対して手を出してくるというのは上策ではなかろうと私は思うけどね。
エマニュエル駐日アメリカ大使が日経新聞に今日寄稿してますけれども、
はい、読みました。
経済圧阻止のために G7 のこれは課題だと、一致団結して対抗していくんだと、いうことを寄稿しています。まさに今回のような事例とかがこの経済威圧という部分に入ってきますもんね。
当たるかもしれませんね。まあ、いずれにしてもこう権威主義的な体制をこういう形で、はい、発露しているのだとすればね、発言させているのだとすれば、それは絶対中国の経済発展にマイナスになっていくから、と思いますけどね。
ビジネスにおける予見可能性の部分ですよね。
そう、予見可能性というのはとてもビジネスにおいては重要なことですから、何が起こるか分からないような体制っていうのは、体制の下では自由な取引関係なんてありえませんね。
で世界経済全体の見通しを見ていくと、ちょっと話変わりますが、欧米アメリカやヨーロッパはちょっと銀行の経営がどうなんだという話に、なってきている、まあ、そこで中国の経済もってなるとね、世界的にもちょっと具合が悪くなる、ね、
そうすると日本の経済も分からなくなるというふうに考えざるを得ないんです。まあ、3月10日に、ね、はい、あのシリコンバレー銀行が、SVB が、事実上の経営破綻に陥ったと、はい、でその後 の2日後に、暗号資産取引で知られるシグニチャー銀行が倒産した、はい、そして、ヨーロッパではクレディ・スイスの経済状況が危機的になってしまったということで、
はい、
なんとなくこうイメージとしてはこう金融危機の連鎖が起こるんじゃないか、はい、というようなですね、
はい、憶測が、
まあ、とりあえずクレディ・スイスは、
はい、
UBS が救うということになって、とうとうそういった意味では、
うん、
スイスの銀行って1個だけなの、
そうですね、
なってしまったということは、UBS っていうのはそもそも、スイス銀行とスイス日本銀行がくっついたものだからね。
そうですね、はい、
でとうとうクレディ・スイスまでくっついちゃって、
スイス三大銀行みたいなことが一つになった。
例えば、まあ、他の欧州の銀行は大丈夫かと、これ波及していかないのかっていうようなこういうな懸念があって、まあ、そういう、危険視されて銀行の株ってどんどん下がっていってるんだよね。
そうですね、はい、
で一体ここが、このクレディ・スイスの問題でどこまでこの金融世界的な金融危機が来たのかっていうことは見通せない。場合によってはこれは日本にも波及してくる可能性、ちょっと波及経路分かんないけど、どういう波及で波及するか、可能性というのもまあ考えておかなければならないということ、まあ、上田さんが何とかしてくれると思うけどね、これは。
はい、今朝は評論家宮崎哲也さん、大阪日本放送関西支社からのご登場です。
引き続き今日
は
ね、
はいはい、
大阪関西支社からの放送が最後なんですよ、はい、
あ、
ということは、
はい、
4月からずっと東京に、
東京で、はい、
有楽町でやると、いうことになりますんで、なんでこの話をわざわざしたかというと、次の話と関係してるから、
ね、はい、ということで教えてニュースキーワードはこちらのテーマです。文化庁移転。文化庁が今日から京都に移転し業務を開始します。移転前日の昨日26日には移転を祝う式典が京都市で行われまして、岸田総理大臣が出席、京都を中心に新たな文化振興に取り組んでいきたいと話しております。移転が決定してから実に7年、今日からいよいよ業務開始ということで、祝賀の集いは、ね、まあ、そうそうたるメンバーでした。
結構なことなんですけど、うん、
はい、
そうそうたるメンバーっていうのは長岡文科省、はい、省とか、徳倉文化庁長官とかですね、
徳倉俊一さんが今長官、
京都府の西脇さんとか、はい、西脇知事とかね、出席された。もちろん岸田首相も出席されたわけですけど、
はい、
まあ、私は結構なことだと思います。京都という場所柄も適切だというふうに思いますし、でね、その省庁の移転とかね、
はい、
あるいは遷都じゃないけれど、
はい、
こう、東京の機能を他の都市に展開していくっていうのは、はい、もっとさ、これ文化庁だけでも7年かかったわけでしょ。
そうなんですよね。
もっとやらないとダメなんじゃないかなと私はずっと前から申し上げてるんですけど、なかなか、
はい、
これ、まあ、それはね、第一義的に言うならば、首都圏に関しては、いろんなリスクがある、
はい、
甚だしいリスクとしては、一番気にしなければいけないリスクとしては天変地異ですよね、
はい、
首都圏と直下型地震、南海トラフ、富士山大爆発というようなですね、可能性というのが少なからずあると。近年に起こりうる可能性というのが、そうなった時に首都機能が短期的であり長期的でありましてそうした場合に、 どうするのかということを考えなければならないわけですよね。まあ私はだからそれは代替都市というか、
はい、
首都として変わりうる機能を持った都市というのを、他のそういう影響、地震の影響を受けないと、はい、受けにくいところに作るべきであると、
どうと、まあ、首都機能移転、あるいは副首都構想というようなものっていうのは、はい、まあ、それこそね、近畿圏維新の会などが、訴えていたりとか、
はい、
ありますもんね。
私は基本的にそれは正しいと思うけど、近畿圏だけでは多分ね、収まらなくて、北陸の一部も含めた、まあ、金沢とかね、
はい、
そういうのも富山とか金沢とかそういうのを含めた、大規模なこう首都機能の展開というものをするべきだろうと。というのはなぜかというと、
はい、
南海トラフが起こると大阪もかなり打撃を受けてしまうので、はい、もうちょっとこう広い形に展開していって、関西圏と日本海側の北陸、富山などにこう首都機能を展開していくというやり方で、まあ、それを将来的にはリニアモーターカーで結ぶと、
まあ、そうすると移動はほとんど、ね、苦にならなくなりますもんね。
そうそう、そもそもそんなに遠くはないしね。
今だってね、特急でつながっておりますが。そ
う、というようなことをですね、大きな構想を考える人がいないのかなと。
まあ本当ね、80年代90年代ぐらいですか、もう本当首都を完全に移転してしまおうということで、いろんな都市が手を挙げたりとかして、ここにこれを作るべきだと。
そうそう、いっぱい手を挙げたんだけど、まあ当時ほら、石原慎太郎都知事が大反対をされたんで、
はい、
まあ里闇になってしまったんだけれども、これだけこう東京を巡る太平洋側の、はい、大規模災害の可能性というのが大きくなってくると、私はね、ここで、
はい、
都市機能というのをどこに担保していく、そういうふうに東京の都市機能がダウンした場合にどこで都市機能を担保するかっていうことは考えるのはさ、為政者の義務だと思うけどね。
まあこれね、テレワークとかも進んで、だからね、そんなに東京にいる意味っていうのがどうなんだって話はありますが、一方でね、国会があるからできないんですよみたいなことを言う官僚の人もいますが。
そうそうそうそう、それはあるよね。まあ、私は日銀本店とか大阪に置けばいいと思うけどね。
商業金融
の 今でも日銀あるんだからさ。
ありますよね、大阪支店というのはありますもんね。
大きい大阪支店あるんだからさ、日銀本店は大阪に置けばいいのにとかって思うんですけどね。
今日のキーワード、文化庁移転ということで、今日から京都に移転し業務を開始するというニュースを取り上げました。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。日経新聞テレビ東京世論調査、岸田内閣の支持率は 48%。 日本経済新聞とテレビ東京は24日から26日に世論調査を実施しました。岸田内閣の支持率は 48% で、2月の前回調査から5ポイント上がりました。内閣を支持しないと答えた割合は 44% で、7ヶ月ぶりに支持が上回ったということであります。このところは外交が続いていたという、
はい、このね、世論調査は注目すべき世論調査で、はい、ずっと上昇傾向が続いているわけですよね、
は
い、
岸田政権、
岸田内閣の内閣支持率というのは、
はい、
でここに来て、ウクライナに、
はい、
訪問されたということがどう出るかっていうのが非常に注目さ、まあ、そもそも上昇傾向は続くかどうかっていうのもあれだったんだけど、注目点だったんだけど、で結構私はね、実はこれこの調査について 50% を超えるんじゃないかと、
はい、
50% ギリギリぐらいになるんじゃないかと思ってたら、まあそこまではいかなかったなっていう感じで 48%、
はい、
ただし支持と不支持のは比率は逆転してしまったということですね。つまり支持するが48で支持しないが44と、で今日いろいろ見てみると、中見てみると、
はい、
まずね、日韓首脳会談については、
はい、
評価するが 63%、 だからこれは支持率を、内閣支持率を押し上げた可能性がありますよね。
やっぱ日韓のこの首脳会談、まあね、いわゆるその徴用工、まあ、先週の募集工のお話の解決等々というようなあたりっていうのが、まあ、評価が高いということになるわけですかね。
まあ、少なくともその努力をしているということは評価すると、いうことがあるんだけど、じゃあ今後の日韓関係どうなるかっていうと、ここはすごくリアルな目で見ていて、良くなると思うというのは 35% しかない、悪くなるというのは 2% しかないから、悪くなるとは思わないけど変わらないだろうっていうのは 56%、 非常にこうクールにご覧になっている、はい、ただしそういう努力をするということは他としようというような、そういう感じですよね。
まあね、今日の紙面にもね、それ、などなどというところが、
あと肝心のウクライナ訪問に関しては、はい、71% が評価する、
評価 71%、
評価しないが 20% で、これもやはり支持率を、内閣支持率を押し上げた可能性が極めて高いですね。
全体に、まあ、よくね、外交は票にならないみたいなことが言われたりもしますけど、どうなんですかね、こういうのを見ると、まあ、支持にかなり、ね、影響してますよね。
だから非常にこう外交政策っていうものが、
はい、
まあ、これはひょっとするとウクライナ戦争以降なのかもしれないけど、非常に強いこうなんていうかな、支持か不支持かのインセンティブになっていってるということです。かつてのように、
はい、
外交は勝利にならないと、外交はみんな当事者意識を持っていないって判断していないからっていうような時代ではなくなったということでしょうね。
まあ、やっぱりこの周りの環境も厳しくなってきてるってことがやっぱ肌で感じている部分もあってというところなんでしょうか。まあ、
危機を相当にはらんでいるから、それの危機が訪れないように何らかの対処をしなければならないという、そういう意識はあるって、それに対してちゃんと努力してるかと、いうことですね。
まあ、今年は外交が注目されるようなポイントが、ね、この先もまた G7 サミットであるとか予定されてますもんね。
そうそうそう、だからそういろいろ見せ場があるんだけれども、はい、ここでね、ちょっと 目をね、こう外交政策から、
はい、
と世論調査の関係の話から、政局、内政というよりも政局に目を向けていきたいと思うんですけど、まあ、どんどんね、支持率上がってきてるじゃないですか。
そうですね、はい、
で、さっきこう岸田さんの顔つきが変わってきたというふうなことをおっしゃいましたけれども、
はい、
それはね、はい、ウクライナに行ったかからじゃなくて、多分ね、はい、彼はね戦闘モードに入ってるんだと思うんですよ。
あ、そういうことですか。
そう、戦闘モードというのは別にウクライナと戦うっていう意味じゃなくて、
ということじゃないですよね、
ということじゃなくて、ね、この傾向がどんどん強くなっていって、
はい、
内閣支持率が上がっていく、そして統一地方選挙を迎える、
はい、
補選もある、という情勢の中で、私は統一地方選挙は自民党は振るわないというふうに見てますけれども、まあ、補選はね、
はい、
まあ、うまくやると全勝する可能性がある。
お、
危ないのがね、まあ、じゃあ千葉とか若干こうまだ分からない感じがするんだけど、千葉とか大分とかはね、でもまあ、頑張れば全勝の可能性が、それをですね、
はい、
こう踏まえてですね、
ええ、
それを前提としてですね、私は サミット後、先ほどおっしゃった
お
サミット後にね、
はい、
つまり、5月19日がサミットですかね。
そうですよね、はい、ね、5月19日あたりですね。で、
6月公示、告示、6月告示、7月解散という目が出てきてると。
まあ、これ通常国会延長なしで言っても6月の、ね、半ばぐらいまでは国会は会期があるわけですもんね、ええ、そうすると会期中であれば
解散できると、まあ、ひょっとすると不信任案を出すのを待つのかもしれないけど、
あ、野党の不信任案の提出、
そうそう、
まあ、昔はそうでしたよね、野党の不信任案が出てきて、うん、であるからには信を問わなければならないと言って解散のきっかけとするみたいなのっていうのは、あ、ロジックとしてはあったというふうに聞きますね。
でね、これをね、これに対して、
はい、
こういう情勢になってきてるわけ今。まだ分かりませんよ、その今言ったように、
まあ、いくつも条件がね、あります、ね、
まだいくつか条件をクリアしなきゃいけないんで分からないけど、
はい、
一体野党は何をやってるんだと、いう気がしますけどね。
あ、
つまりね、まだいっぱい攻めどころはあるわけよ、岸田政権には。
うん、
大きな形で、
はい、
岸田政権の内閣支持率を、
はい、
ひょっとすると落とすことができるかもしれないようなネタがあるのに、高市問題に公電して、まあなんか、あの岡田さんとかさ、あの
岡田克也さん、
岡田克也さんとかさ、国民民主党と一体化して政権を奪取するとみたいな話をですね、されてるのでほど遠いと思うね、こんなことやってたら。
まあね、このさっきの世論調査に戻ると、物価高対策 その低所得世帯の給付なども支持不支持がこうくっきり分かれていたり、ちょうど半々ぐらいで分かれていたりとか、まあそういう、こう、まあ、経済政策等々、ね、に関しては岸田政権いろんな評価がある
とこ、ね、そうそうそう、だから防衛増税にしても、
はい、
防衛費拡大、あの拡大に伴う、あの増税にしても、子育て異次元のかっこつき異次元 の子育て支援にしてもさ、いろいろさあれがあるのに、物価高対策にしてもいろいろ攻めどころがあるのに、あの全然そういうところでは、そういうところで議論は、あの目立たなかった。少なくともね、高市問題ばっかりやって、
その、まあ、戦術的なところもと。
私はね、これはね、戦術ミスだと。
なるほど。
思いますけどね。
世論調査の話から、まあ、今後の展望、政局、お話をいただきました。
番組スタートから5年、初のイベント開催決定。飯田浩司の OK 浩司アップ、激論、有楽町サミット in 東京国際フォーラム。6月25日日曜日午後3時から、会場は有楽町の東京国際フォーラムホール A。 作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん、ジャーナリスト須田慎一郎さん、評論家宮崎哲也さん、そしてあのコメンテーターも続々登場。豪華論客たちによるここでしか聞けない激論をリアルで体感してください。6月25日開催、最高に熱い討論イベント、チケットは絶賛発売中。詳しくはイベントホームページまで。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。